聖書朗読の時を待ちます。本日の聖書箇所は新約聖書ピリピ人への手紙1章12節から20節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書394ページとなります。司会者が拝読いたします。それではピリピ人への手紙1章12節から20節。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ある人たちは私が福音を弁償するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。というのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいることを、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。それでは本日の聖書箇所から、そのことを喜んでいますと題して、赤坂泉先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。ピリピ書を少しずつご一緒に読み進めて、3回目なのか4回目なのか、ごめんなさい、ちょっと定かではないのですが、12節からこの手紙はいよいよ本文に入ってまいります。さて知ってほしいのですと始まるのが12節。私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのですと始まってまいりますが、それが何であったのか、パウロの身に起こったことをまずは一緒に確認しておきたいと思います。初めに一言で述べてしまえば、それは迫害であり長期拘留であり自由の剥奪であり、といったような不当な 圧迫の連続でありました。にもかかわらずパウロは18節喜んでいると言います。この楽さといいますか、直面している現実は不当な圧迫でも、そのただ中でパウロが喜んでいるというこの不思議なトーンに今朝ご一緒に心を止めて、パウロの喜びを確認し、また私たちの喜びを確認させられたいと思います。そのためにパウロの状況を確認することから始めてまいりたいと思いますが、13節を見ますと、パウロがキリストのゆえに投獄されているとあります。キリストを信じ、キリストを述べ伝えている角で、投獄されているというのは、ローマの獄中であります。13節にある親衛隊という言葉ですとか、後の4章に出てくるカエサルの家に属する人たちというような言い方から、これがローマであることはまず間違いないと考えられます。使徒の働きには、パウロの、その後半、パウロの大きく分けて3回の伝道旅行の記録がありますが、最後の最後はローマの獄中です。こう結ばれています。パウロについて、丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。獄中とは言っても、いわば軟禁状態というんでしょうか、自費で借りた家ですから。そしてそこに宣教の自由もありました。多くの人々が出入りしていたようであります。その2年間のことだけを考えると、そんなに悪くはないっていう感じもしますか。軟禁状態で人の出入りもあって、だけれども、ここに至るパウロの身の上のこともちょっと確認しておきたいと思います。このローマの獄の2年間の前、パウロはカイサリアの獄中に2年間つながれていました。このローマの2年のことは割と私たち意識してるんですが、カイサリアの2年間ってあんまり光が当たらない。ちょっと使徒の働きを開いていただきたいと思います。手前に戻って、使徒の働きの24章に2年間という記録があります。24章の27節です。本当はこの前後丁寧に読むといいのでしょうけれど、全部省略いたしまして、極めてかいつまんだ形で紹介いたしますが、24章の27節に2年が過ぎと書いてあります。27節だけ読みますが、ポルキウス・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして、パウロを監禁したままにしておいた。脚注がついていて、27節あるいは牢につないだままにしておいたとあります。カイサリアの獄に2年間つながれていました。しかもローマの2年とは違って、この時は多少は人の出入りがあったにしても、宣教の自由というほどのものは与えられていなかったように思われます。裁判に引き出されて弁明する機会こそありましたけれど、自由にイエス・キリストの福音を述べ伝えることはかなわないという2年にも及ぶ期間がありました。今の27節にも示唆されているように、当時の総督フェリクスがユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして監禁したままにしておいたとあります。ユダヤ人たちはこの時パウロの抹殺を狙っているわけです。で、ローマとしては正式の裁判にかけたらパウロは無罪であることは明らかなんですね。で、裁判を開いてしまうとパウロに無罪判決を下して釈放しないといけなくなると、そうするとユダヤ人たちが腹立てるというようなことが背景です。ですからユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして、裁判の延期に延期を重ねて、 放っておかれたという感じであります。正式の裁判をかければ無罪と言いました、まあ、なぜそもそもパウロが捕らえられたのかというその最初に遡ればそのことは明らかになりますので、21章まで戻ってお開きくださいますか。使徒の働きの21章にカイサリアに送られる直前のパウロの状況が記されております。場所はエルサレムです。21章の17節を見るとエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれましたとあります。パウロの3回目の伝道旅行が終わる頃、このままエルサレムに行くとパウロ先生の身の上は危ないですと周りの人たちはみんなしてパウロにエルサレムに行かないようにと進言しておりました。しかしパウロは自分の身の危険をよく承知した上で次のように述べています。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。まあ、そう言ってパウロが言うもんですから、まあ、皆さん諦めて14節主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。そしてパウロはとうとうエルサレムに到着したというのが17節。それからほどなくして果たして騒動が起こり27節。そしてパウロがユダヤ人たちによって殺されかけるというような感じ30、31。そんな騒動のただ中にローマ軍が介入いたします。31節、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。そしてこの千人隊長は兵士たちを連れてエルサレムの街中に入っていってひとまずパウロを保護いたします。ことの最初は暴動からの保護であったですね。パウロは何か犯罪の角で捉えられたとかいうことではなくて信仰ゆえの迫害でもなくて、初めはこの、まあ、暴動の方は迫害かもしれませんけれどもローマ軍の、まあ、保護下に入ったというのが21章エルサレムにおける出来事でありました。まあ、ちなみにこの31節に出てくる千人隊長さん、後に名前が明らかになりますクラウディウス・リッシアという人物でありますが、この方はなかなかの人物だと私は思います。大変冷静な判断力と決断する力、そして実行する力を持っている千人隊長で、神様がパウロを守るためにここに用意なさった異教徒、まあ、異教徒ではあるけれども神様に用いられているなっていうふうに思います。まあ、詳しいいきさつは読みませんけれども、パウロを保護し、そのパウロがローマ市民であることを知り、そしてパウロに一目置くようになり、直にパウロの暗殺計画があるということを知るに及んで、この千人隊長はその日のうちにパウロをカイサリアに送り出します。カイサリアというのはローマのイスラエル占領の出城みたいなところ、ローマ軍の本拠地があるところですね。でカイサリアに千人隊があって常駐していて、でそこからエルサレムというのは内陸にあって、エルサレムには100人隊が、まあ、200程度 2チーム程度時々こう行って、またカイサリアから供給されて戻ってというような、エルサレムは出張所という感じ、カイサリアが出城の本拠地であります。ですからこの千人隊長としてはローマ市民パウロを守るために、また治安維持のためにこのパウロをですねエルサレムに置いておくのではなくてカイサリアに退避させた、まあ、これもですから保護のためでありましょう。だけれどもその行った先で総督フェリクスという人がどうも優柔不断な人で、ユダヤ人のご機嫌取りをするような人で、 そしてそこに2年もつながれるに及んでしまったという、まあ、そんなことでありました。ピリピ書を書いているこの時はローマにいるわけですが、ようやくローマ皇帝カエサルに上訴する機会を得て、そして長旅を経てローマにたどり着いて今がある。ですからもう一度申します。使徒の働きの最後に記されている軟禁状態のパウロのことだけを考えると比較的安定した身の上のように思いますけれども、その直前の旅もなかなか命がけの旅でありましたし、それからその前のカイサリアでの2年間というのはかなりこう自由を制限された不当な長期交流でありましたし、いやそもそもエルサレムで暴動が起こったのも根拠のない噂と誤解に基づく、そんな出来事でありました。まあ、そんな年数を全部トータルするともう4年も5年もっていう感じでしょうか。まあ、そのローマ交流中の2年間のいつピリピ書が書かれたのか、最初の頃なのか後の方の頃なのか、それは分かりません。まあ、けれども、まあ、言うに4年とかもしかしたら5年とかいうような圧迫の日々をずっと経験をしてきて、今パウロはローマの獄中にある。まあ、私だったらとかって考えることありますか、皆さん。こんなこう不当な仕打ちにあって、そしてその解決の見通しもないというような状態が3年も4年も5年も続いているという、まあ、そんなパウロがこの手紙を書いているときにこの喜びという言葉が繰り返し繰り返し出てくるというのは大変印象的であります。喜んでいます。18節ピリピ書に戻りますが、私はそのことを喜んでいます、そうです、これからも喜ぶでしょうと言って、まあ、この1章から始まって4章まで喜びという言葉が大変数多く繰り返されて用いられていて、まあ、そんなことからも喜びの手紙と称される手紙でありますが、このパウロの喜びを支えていたものが何であったのか、まあ、そんな不遇の状況にあってパウロの喜びを支えていたのが何であったかということをまず確認しておきたいと思います。で、今日の箇所をパッと読みますと、まあ、それなりのメリットがあったからというふうにも読めなくもありません。12節、かえって福音の前進に役立ったとか、まあ、13、14、15節とか、パウロが獄につながれていることによって逆に生じたメリットがあったので喜んでいるというふうにも読めなくもないですけれど、でもそういうふうにだけ読んでしまうのは拙速な誤解と言わなければならないでしょう。コストとメリットをバランスして犠牲もそれなりに大きいけれども、それに勝る益があるから喜んでいるというのならまあ当たり前、誰だってそうかもしれません。多少の犠牲を払ってでもより大きな実を得ることができるのならば、まあ、犠牲も喜びましょうかと。でもパウロのここで言っている喜びというのはそういうことではないでしょう。だってパウロは死の危険に直面しているのですから。実際パウロの身の上ということで言いますと、パウロさんこのあと一度釈放されていると思われます。その2年間の軟禁状態のあと、まあ、聖書の中にあんまりはっきりわからないんですけれど、でもテモテとかテトスへの手紙の書かれた状況を考えますと、一度釈放されてテモテやテトスやルカやマルコやといった人たちともう一回伝道旅行、第4次伝道旅行とも言うべき旅行をしていると考えられます。でその後もう一回捕らえられて、もう一回ローマに連れてこられて、そして殉教した、殺されたというふうに考えられます。その死の危険はパウロは極めて現実的なものとして認識していました。だからメリットとコストをバランスして、それなりのメリットがあるから喜んでいるということではなさそうだと まず理解できるのではないか。命にかけてでも命に変えてでもそれよりも勝るメリットって、まあ、そんなには一般的に言えばないし、殺されてしまったらその結果について見届けることはできないわけですから、自分の目でそんな当てにならない、まあ、将来の自分の死んだ後のメリットのことを考えてバランスするから喜んでいるって、そういうことではないでしょうね。いや、メリットがあったのは確かです。もう一回読みますが、かえって福音の前進に役立った。どういうふうに役立ったかっていうと、13節、私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、まあ、一番初めは治安維持で保護されたのです。カイサリアに捕らえられている間はパウロの身がどうなったのかもよくわからないし、なぜ捕らえられているのかもよくわからない。でもカイサルに上訴してローマにいる今や、パウロが投獄されているのはキリストのゆえであるということが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになった。こう命をかけてパウロが述べ伝えているキリストのことが間接的に証言されたということでしょうか。さらに14節、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになったというメリット。パウロが苦しめられているということと、兄弟たちが確信を与えられますます大胆に語るようになったということと、まあ、ちょっと齟齬があるような感じもいたします。パウロ先生捕らえられてるから私たちが頑張らなくちゃっていうことなのか、それともまあどういうことなのか、そのあたりの行間は皆さんの想像に委ねておくより他ないかなと思いますが、でもパウロはそのことも益として数えています。さらには15節から18節まで、妬みや争いや党派心やいろんなその純粋ではない動機で述べ伝えているという人たちもいるけれども、でもそれとても見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているという事実をパウロは喜んでいる、まあ、こんなふうにメリットは確かにたくさんあるのです。でももう一回繰り返しますが、益があるから苦しみを喜んでいるというのではなく、パウロは20節、生きるにしても死ぬにしてもです、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることを願っており、そのことを喜んでいる。これがパウロの喜びの秘訣であります。環境に状況に振り回されない喜び、見通しの立つとか立たないとか、保証があるとかないとか、そんなことに全く依存しない喜び、それを私たちはパウロの中に読み取ることができています。喜んでいます、そうです、これからも喜ぶでしょうって18節、これからは見通しは暗いのです、現に殺されるに及んでいるのです。でもパウロは今喜んでいるし、これからも喜んでいることでしょう。同じようなことを、まあ、さらに明白に述べているのは2章の17節18節、ピリピ書2章の17、18も読んでおきたいと思いますが、たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても、ちょっと分かりにくい表現です。旧約聖書的な背景のある表現で、注ぎの捧げ物、動物の血が流されて命が捧げられる、つまりここで言っていることはパウロが殉教の死を遂げることになってもです、死ぬことになっても私は喜びます、あなた方すべてと共に喜びます、同じようにあなた方も喜んでください、私と共に喜んでください、この後私が死ぬことになっても私の喜びは揺るがない、あなた方もそうであってくださいねと前もってピリピの教会に念を押している っていう、そんな感じがいたします。4章も読んでおきましょうか。4章の4節から、そんな喜びの確信に支えられてパウロはこう進めます。4章4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。パウロにおいては、その願い事、パウロの願い事はキリストの素晴らしさが表されること、キリストが崇められること、そのことを願っているので、すべての理解を超えた神の平安に守られて喜んでいるというのがパウロです。ここに一つのサンプル、あるいはモデルを私たちは見せていただいています。キリストを信じる者として、状況のいかんにかかわらず、見通しや自分の身の安全や健康や繁栄や人々の評価や、私たちがしばしば喜びの拠り所にして求めそうなものでしょうかね。一時的な快楽や人々の称賛や、パウロにとってはそうした不確かな揺れ動くものではなくて、キリストとの関係、ひたすら願うことは私の身によってキリストが崇められることを願っている、その願いを神様に申し上げて生きている時に、神様がそれを必ずしてくださるという確信があるので、たとえ自分は死ぬことになったとしても、私は喜んでいることができる。なんと力強い信仰者の告白でないかと思います。改めて私たちも何を喜びとしているのか、どこに平安を求め、安心を求め、喜びを探しているのか、私たちの眼差しを点検させられたいと思います。パウロは、私の身によってキリストが崇められることを願い、そのことを喜びとしていました。そのパウロの、良いモデルに習わせていただきたいというふうに思います。それだけで締めくくってしまうと、しかしいささか理想論というか絵空事のようにも聞こえてしまいます。パウロとてやすやすとそのような喜びを生きていたわけではないということを、一言紹介しておくことは助けになるのではないかと思います。パウロとて気落ちすることもありました。悲しむこともありました。腹を立てることもありました。パウロの手紙をそれぞれ読んでいくと、いろんな心配事や人から足ざまに言われて、少々むかっぱらを立てているんではないかなと、そんなふうに想像させられるような言葉遣いとかあります。特に第2コリントを読むと、今開きませんけれど、パウロのとてもこうリアルな人間パウロと出会うような気がいたします。パウロであれ他の誰かであっても、私たちは聖書の人物の中に素晴らしい信仰の模範を見るときに、気をつけませんとそうした人物を美化してしまって、理想化してしまって、まるで何の賭けも戦いもなくやすやすとそういう信仰の幸いをいただいたかのような誤解をしてしまいやすい。そしてそのことは結果として、あれはパウロだからできたんだ、私は到底無理ですっていう、そこに自分で不必要なギャップを作ってしまうということがあるのではないかっていうふうに思います。いいえ、 聖書の人物たちはみんなって言っていいと思います。弱さがあり、葛藤があり、格闘があり、自分の弱さに向き合いながら格闘しながら、しかしその中でキリストによって与えていただいた一番こう停留、そこにあって支えている喜びをパウロはしっかり握っていたということを知ると、私たちだって同じ喜びを願い求めさせていただいてよいのだなって思いますよね。格闘はあります、弱さもあります、心配になることもあります、気落ちすることもあるし、腹立てることもあるんだけれど、でも一番そこのところで私たちを支えている喜びを手放さない私たちであらせていただきたいと思います。まあ、そのための秘訣は視線の点検、眼差しの点検というふうに申して結びたいと思います。パウロにおいては、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められること、そのことをひたすら願っている、そのことを見つめ、そのために生かされているということを知り、そのことのために自分の身が用いられることを祈っていた、私たちにおいてもそうであらせていただきたいと思うのです。私たち一人一人を神様がどう用いてくださるかはそれぞれです。それぞれの召しがあり、賜物があり、でも等しく私たちに与えられている幸いは、私の身によってキリストが崇められること。伝道者たちだけではありません、パウロだけではなくて、私の身によってキリストが崇められること、神が褒められること、神の栄光が表されること、私という神の作品が輝いて生きているっていう時に、その作者である神様が褒められる、作品が褒められるのではなくて作者が褒められる、そのことが私の願いですって、私たちがそこに視線をしっかり固定して、そこにフォーカスして歩ませていただいていたならば、まあ、ちょっとぐらい悪口言われたとか、妨害されたとか、場合によっては迫害の極めて厳しい局面に直面させられるようなことさえあったとしても、揺るがない喜びをいただいて歩ませていただくことができるのだろうと思います。どうか御霊の神様が私たちの眼差しを点検させてくださって、見つめるべきところを見つめて私たちの日々を歩むことができるように、他の何かではなくて神様に、神様の栄光を表すことに私たちの視線をしっかりと据えて歩ませて歩むことができることに、できるように御霊の神様が助けてくださるように祈り求めたいと思います。そのように願いを新たにして歩む私たちに、神様が喜びを加えてくださる、そのことを身をもって経験する今週の1週間でありますように。お祈りをいたしましょう。神様、今朝もこうして礼拝に私たちを招いてくださったあなたのご愛をありがとうございます。揺れ動く世界にあって、この国もさまざま揺さぶられている現実のただ中にあって、私たちの身の上や生活もさまざま揺さぶられることは終わることがありませんけれど、でも神様、揺るがない喜びの根拠を教えていただいていることをありがとうございます。新しく生まれさせていただいた神の子供たちとして、神の栄光のために、キリストが崇められるために私たちを用いてください。そのことが私たちの願いであるように、御霊様、私たちを助けてください。そして豊かな喜びで私たちを養い支えてください。そのような一週間を主が私たちにお備えくださることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。